第23回の収録は、ゲストは照井さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでですね、どうしようかな。最初に軽く自己紹介して、一応してもらって、何回も出てもらってるんですが、軽く自己紹介を お願いしま
そう
す。
ですね。照井正と言います。サーバーワークスっていう AWS の会社と、あと、副業でフリーランスみたいなことをやっていて、最近はサーバーレスとか、クラウド全般とか、開発してみたりとか、そんなお仕事をしてます。よろしくお願いします。
はい、お願いします。今日はですね、割といきなりブッキングして、いきなり出てもらってるんですけど、それはというのも、私のこのポッドキャストで、ちょっといろいろ新しい試みを始めたんで、それの紹介がてらですね、ちょっと照井さんをゲストにいろんなお話できたらいいかなと思ってます。で、最初にちょっと、そうだ、ハッシュタグが、のぼりクラウドという、のぼりのりーは ly なので、そこを気をつけてくださいという感じで。感想とか、要望とか、そういうのは、ツイッターでやってもらえると、私見てますんで、よろしくお願いしますと。
しま
で、
す。
はい。でですね、フォローして見てる方は、何か知ってるかなと思ってるのと、今回、ゲストの照井さんは、重課金リスナーということで、
Twitter の BIO にも書きました。
ですね、パトレオンというサービスがありまして、何かっていうと、何かサービスをクリエイターとして登録すると、支援するって形でいろんな人が、に、投げ銭と言えばいいのか、そういうのを受け付けることができるってサービスで、月あたり、締めて、ちょっとずつ、サポーターの皆さんというのかな。一応、ここでは課金制という形で 書いてますけど、の方からちょっと、お金をいただいてっていう感じで、運用できるというサービスですと。で、それを今回私ののぼりクラウドというか、クラウドインフラポッドキャストで作ったんで、それのお知らせ兼ねてってことですね。
面白いですね。コンテンツごとに課金できるけど、このコンテンツに月いくらまで払うみたいなのを決めれるんですね。のが面白いですね。
一応パトレオンの、ページ、一応リンク貼っときますけど、簡単にどんなサービスかって紹介すると、パトロンとして登録した人って、課金の登録だけしている人だけに限定のコンテンツっていうのをポストできると。音声であったり、ビデオであったり、いろんなものができるんですけど、それを、その月に何回でも、オーナーはポストできるんですけど、その何回のポスト分までを、応援してる人は支払い対象とするかっていう形で、僕ちょっと登録側じゃないんでわかんないですけど、エリーさんそういう時、登録の時そんな選択があったっていうことですよね、これ。
そうですね。何回もあったかな。月に、あなたが登録したコンテンツは月に2ドルとかで、何回までとか、いくらまで合いますかみたいなのを設定できるんですよね。
なんで、それを1回分までって登録しても、全部のコンテンツが実は見れるはずで。
ああ、なるほど。そういうこと。
で、例えば、それが無制限だったら、登録した瞬間に、カールとかで、バンバン、コスト API でコストをやってしまえば、一瞬のうちに、詐欺のようなね、持ち逃げができてしまうような、そういうものを事前に防いで、逆に言うとね、僕も1回分っていうので登録しといてほしいなって思ってて。例えばちょっとくだらないテキストとか、くだらないっていうあれですけど、ポッドキャストのちょっとした小話みたいなのを気軽にポストして、それが月に何回もとかになっちゃうと、サポーターの皆さんにちょっと悪いかなと思うので、逆に1回分までっていう登録にしといてもらえると、こっちも気兼ねなくいろいろできるかなと思ってます。
そんなに
登
いっ
録、
ぱい、毎月いっぱいはならないかなと思って、とりあえずアンリミテッドにしたんで、してました。
それだとね、音声、一応な、1トラックあたり1個の、パトロン専用ポストっていうのにしようとは思ってるんですけど、例えば、新しい機材買ったよとか、そういう話とかも、
なるほど。
テキストで軽くポストできるかな。もちろん、ダメと言ってるわけじゃないんで、アンリミテッドの方は、それはもうありがとうございますと。廃課金税という感じで、 はい、プロフィールに書いておいてもらえたらなと思います。
そうですね。はい。配課金税。
まあ、それでなぜかでを、お金をちょっと、もらえるようにしようかなって思ったのは、一応まあ、やっぱ、ポッドキャストっていうのをいろんなシステム使ってるわけで、あと、ま、時間使ったり、編集使ったりとか、まあ、今回もマイクを買っておいたりとか、この音声配信もサウンドクラウドってサービス使ってたりとか、まあ、一応、お金をちょっとかけて、まあ、それをね、無償で、別に、まあ、普通の本編とか、今流してる音声とかは全然無料で、というか、お金取るって考えてなかったんですけど、まあ、簡単にこの俺を続けていくモチベーションみたいな感じで、支援してもらえると、まあ、ドメイン代とかが普通に回収できればいいかなと。はい。で、まあ、今現在パトロンさんはですね、4名ほどいらっしゃいまして、まあ、素晴らしいアーリーアダプターの4名様ですね。まあ、これで
純課金税ですか。
はい。だから1回配信すると、6ドルぐらいの毎月入るという感じの、これが増えれば増えるほど、まあ、やる気も出たり、まあ、例えば、イベントで、まあ、これ他にテック街とかいうのをやってるんですけど、まあ、そういうところで皆さんにお寿司をご馳走したりとかね、そういうことに還元できたりするかもしれないんで、まあ、ぜひぜひよろしくお願いしますということですと。
テック街行きたいよ。行きたいです。
はい。で、ついでにですけど、このパトレオンっていうサービスを、で、まあ、一応一回お金をそこに貯めといて、まあ、どこか銀行とか、連携して、入れて、まあ、自分の懐に入れなきゃいけないんですけども。まあ、それで使ってるサービスがですね、最初ペイパルのアカウントがあったんで、ペイパルしようとしてたんですけど、ペイパルって手数料高いというか、
ああ、って言いますよね。
まあ、高い上にちょっといろいろ、何営業員もかかってとか、トラブルが割と効くところで、ペイパルちょっと嫌だなって思ってたらですね、このパトレオと、仲良しのサービスみたいな感じ。それ、ペイオニアっていうサービスがあってですね。
うん、
これ、日本で言うとちょっと別の音響メーカーみたいな響きですけど、ちょっとパイオニアじゃなくて、ね、ペイメントのペイにペイオニアというのがあって、
はい、
まあ、それが、サービスとしては外貨とか、まあ、外国からの入金を、一元管理できますよみたいなサービスなんですけど、このパトレオンっていうのが外国のサービスなんで、まあ、ドル建てですと。で、それと連携して、そのペイオニアに、まあ、ペイパルの入金だけできる版なのかな、支払い
できるのかな。そうですね。入金はペイパルでできました。僕にペイパルにしました。
うん、そうですね。パトレオンでの入金はペイパルからやって、で、パトレオンが一回お金貯めて、で、ペイオニアっていうサービスに連携しとくとですね、まあ、日本の銀行とかもちゃんと連携して、で、なおかつ手数料が、ペイパルと比べて全然安いっていう。で、なおかつ営業日すぐ入れてくれるみたいな、割と夢のようなサービスというか、いい感じなんで、まあそういうのやってみようかなって思ってる人は、結構このペイオニアおすすめかなって思ってますと。はい。で、あ、そうそう。ついでにちょっと しょっちゅういというか、あれなんですけど、まあ課金税の方に、言っておかなきゃいけないことがですね、日本では個人のへの寄付っていうのが認められてないんですね。ペイパルとかでも、ドネートボタンって日本アカウントだと作れないじゃないですか。
知ってますか？確かに。日本のサイトで、ペイパルのドネート見たことないですね。
そう、あれ作っちゃダメなんですよ。
なるほど。
うん。で、個人間の寄付っていうのが、ダメなんで。なのでですね、一応パトロン専用コンテンツっていうのを、僕は有料でコンテンツ販売しているという形で、形を取るということをですね、まあ、例えば税務署に何か言われたら、有料でコンテンツ配信してるんで寄付ではないですよっていうことは言わなきゃいけないと。なのでですね、
あくまで。払う気持ちってことですか？
ですね。だからあくまで一応有料コンテンツ販売ということで、皆さんの方は有料コンテンツを買ってるという形でやっていただきて、まあ、もし帳簿つけてる方はですね、寄付ではなく支払い手数料とかその辺の、経費扱いでつけてもらってくださいと。はい。まあ、寄付金控除とかそういうものの対象では一切ございませんので、その辺ちょっとご留意もらえると助かりますと。はい。で、まあ、収入的にも雑収入ってなって、普通に所得税が取られてしまうと。皆さんのやつから2割ぐらいは、どこに還元されるのかな？まあ、どこか公共の何かに サービスとして、その辺に現れてると思うんで、まあぜひぜひ。
社会保障だと思って確認してください。
そうですね。税金払うぐらいなら、ちょっとこれを出しておくかというね、感じでお願いしますと。はい。でですね、今回使ったやつで、もう一個前回ちょっと言ったんですけど、スポンサーの、お申し込みがありましたということですね。
そう。
まだちょっと内容もらってないんで、流せないんですけど、まあそれを機にですね、スポンサーの支払いフォームっていうのを、サーバーなしで、側で作ろうかなと思って、作ってみましたと。で、ストライプっていうサービスがあるんですが、知ってます？
はい、知ってます、知ってます。
使ってます。
サービスですよね。いや、使ったことないですね。はい。
あ、
ストライプを参考にして作られたっていう、ウェブペイは使ったことありますけど、ストライプは使ったことないですね。
はいはいはい、うん。そのストライプが、まあ、やっぱり、すごく、いいサービスでというか、出来が良くて。これまた、まあ、ペイパルとの比較になってしまうのかもしれないですけど。まあ、API とか使いやすいっていう感じで。で、あとですね、そういう月額あたりとかそういうやつはちゃんとシステム組まないとさすがにダメなんですけど、一回の支払いとか、クレジットカードとかペイパルとかで支払う、あ、ペイパルダメか。クレジットカードでの一回払いっていうのは結構簡単にできるようになってて、JavaScript でライブラリを配ってるんですけど、それを普通にですね、HTML のフォームで、ポストする対象だけ選んだら、簡単なモーダルが出てきて、いくら支払うっていうの、カード入力画面とか、そういうのが、フォームだけでできるっていう。
すごいですよね。サーバーサイド全くなしでできるんですよね。
そうなんですよ。あ、全くなしというか、そのフォームまでは。
全くなしじゃないですか。
ではないですよ。そのポストを受け付けて、はい。で、なんでそのフォームは、ネットリファイっていうサービスがあって、まあ、静的コンテンツをホストしてくれるっていう、まあ、なんていうか、新世代の連鎖みたいな感じのサービスがあって、このネットリファイ使って、そのフォームだけ置いて、で、そのポスト先を、まあ、何かしら API で受けなきゃいけないんで、まあ、最初はちょっと、ラックでいいかなとか思って、シナトラとかで書こうかと思ったんですけど、さすがにそれは、クラウドインフラポッドキャストやってる以上、なんかクラウド使わなきゃいけないなと思って、Google のクラウドファンクションが、この間 Python がいつの間にか使えるようになってたんで。
あ、そうですね。なんか Next、はい、つい最近の Next で発表になってて、その前からなんか、アルファだかベータで使えてましたね。
あ、そうですね。一応まだベータっていうコマンドをつけなきゃ使えないんですけど、まあ、ランタイプに Python 3.7 という、いきなり 3.7 ですけど、で指定したら、まあ、まあ、僕ちょっと JavaScript 書けないんですが、Python なら書けるんで、Python で簡単に、Flask ってフレームワーク、Flask、なんて読むのかな？
Flask でいいと思います。僕も Flask って読んでます。合ってるか知らないけど。
まあ、Python のシナトラなんですけど、
はい。
はい。まあ、簡単な Web のリクエストを、ハンドルできるやつが、まあ、普通に動くと。
クラウドファンクションでシナトラじゃないや、フラスクが動くんですか？
フラスク、HTTP のエンドポイントを選ぶじゃないですか。はい、そしたら、フラスクのリクエストの文字、ちょっと、なんかシリがなんか反応して。何を言ってるん
だ。何かに反応したの。
フラスクの、リクエストってオブジェクトになるじゃないですか。はい、受けるとき。あれ、そのまんまになるんですよ。
へぇ。面白い実装ですね。
はい。なんで、メソッドの引数にリクエストモジュールが来る、オブジェクトが来るんで。
へぇ。
で、エンドポイントとメソッドだけ、指定してデプロイしたら、そのファンクションを呼んでくれるという。
へぇ。そういう実装なんですね。
はい。で、なんで、ストライプのライブラリー置いて、なんか、リクエイベントテキストも一緒にデプロイしたら、勝手に、インストールしてくれるんですよね、PIP で。
へぇ、それいいですね。
はい。しかもそれ UI からもできるんですよ。UI で。
UI から、
はい。
ZIP を上げると勝手にその中のリクエアメンツを読んで、みたいな感じで。
UI 開いたら、メインパイと、リクエアメンツテキストを書くとこがあるんですよ。書いて、リクエアメンツテキストに書いといて、で、メインパイにパパーって手書きしたら、普通にデプロイするときにリクエアメンツから PIP のモジュール、ダウンロードしてきて、 インストールしてくれちゃうっていう。これすごいなって思いながら。
すごいっすね。
はい、
超楽。
なんでデバッグとかそこでやりつつ、まあ、できたコードはあの CLI でデプロイしてっていう感じで。
そうですね。
で、
GCP はデバッグ、クラウド上でデバッグもできますしね。
普通にできますね。なんで、あの、クラウド、まあ、なんだっけな、G クラウドベータファンクションデプロイみたいなので、デプロイして、で、あの、スポンサーからのお支払いが、サーバーなしでできるようになりましたという感じです。
へ
ぇ、はい。なんで、もし、あの、スポンサーの要件とか、あの、要件というか、こちらでやる内容っていうのは GitHub で公開してるんで、ぜひぜひ、あの、コマーシャル流したいっていう方は、そこから。はい。で、内容とかは、フォームには入れられないので、まあ、事前に個別に僕に連絡取っていただいて、一応同意が取れてからの、あの、速攻のフォームからお支払いっていう感じで、お願いしますという感じで。はい。まあ、こんな感じですと。でですね、まだ僕の話なんですけど、今までこれ、あの、一回収録したら2部っていうのを撮ってたんですけど、まああれちょっと2部なんで撮ってたかっていうと、まあ本編でちょっと課題話とか、真面目な話とかになるんで、ちょっとゲストさんの人間性というか、が垣間見れるようなトークがしたいなっていうので、まあ例えば結構皆さん、やっぱゲストに来る方は、あのイベントで話したりとか、まあいろんなところで、表に出てくる機会っていうのがあるんですけど、まあそういう時にあの、話しかけてもらう話題に、できたらな、みたいな。
あ、なるほど。そういう意味だ。
実はそういう、そういう狙いがあったりして、まあ前回とかってディートさんの話で、サウナの話とか、あれがなぜかフィードバックがあって、サウナの話面白かったですっていうのがあったんで、もしかしたらちょっとそういうので、どっかで話の種になってるのかなと思うと、よかったなって感じなんですけど、まあそれをですね、あの、2部じゃなくて、ちょっとあの本編の反省会みたいなことを、あの、パトロン専用トラックで、あの、パトレオンの方で、まあ、音声ファイルを置いておいて、そこで聞けるようにしようかなと思ってます。
なるほど。
はい。まあ、現在4名しか聞けないんですが。なんで、まだ、
あ、うん、はい。支払いがなんか1回分でいいらしいから、
はい。
登録した方がいいっすよって思って。
そうですね。そうそう。そっちのあの、ゲストさんの人間性が垣間見えるトラックが聞いてみたいなという方は、ぜひあの、パトロン登録してもらえると嬉しいかなと思います。はい。で、一応僕からのお知らせは、なかなかと15分くらいありましたけど。ということで、よろしくお願いしますって感じです。
お願いします。
はい。じゃあ、お待たせしました、テルイさん。まあ、急に呼んだので、アジェンダもそんなに長くはないんですけど。
はい。
まあ、ちょっと最近のお話をしてもらいましょうか。
はい。そうですね。
はい。
最近、まあ、仕事で言うと最近はもう、そうですね。ほとんどサーバーレス系のお仕事が多くてですね。はい。まあ、普通に AWS、まあ、基本 AWS なんですけど、その AWS のサービス的なところとかは下、足回りだけじゃなくて、なんか開発とか、開発プロセスみたいなのも入り込んでやってるみたいな仕事とかを結構最近やったりしますね。
それはチームでと開発プロセスっていうこと
ですかね。そうですね。なんかサーバーレスやりたいんだけどっていう人にのお手伝いですね。はい、フレームワークこういうふうに使ったらいいんじゃないですかとか、
はいはい、
こうやってやったらいいんじゃないですかとか、テストをこうやりましょうとかっていうのから始まって、あと、ま、基本的には、ま、一番大きいのはやっぱアーキテクティングですかね。
はい。その辺ちょっと深掘りしてもらってもいいのかなって思うんですけど、じゃあまず、どういうところからサーバーレスでやりたいんだってくるんですか？
そうですね。どういうところから。
まあ、今どういうシステムを運用してるかとか、
そういう。今やってる、最近多いのはやっぱ IoT の案件が多いですかね。
ああ、なるほど。
やっぱデータのプロセッシングとかとは相性がいいので、基本的にそのインプットに対してアウトプットがあってっていう処理をつないで、実装していきやすいので、
はい、うんうん。なるほど。
他が多いですかね。ウェブのとかの話は、まあ、あるのはあるんですけど、
うん。
よりはどっちかっていうと、そっちの方が 規模も結構でかかったり、まあ、ウェブとかは結構簡単なシステムとかが多かったりするんで、
はい、
規模がでかいのは IoT とかが多いですね。
はいはい。じゃあそういう話が来たとしてどういうふうに進めていくというか、まずじゃあ何を伝えてあげますかっていう感じですね。
まあそうですね。まずはアーキテクチャレベルですかね。
うん、
どういうふうにデータを集めたいんだっけとか、どういうふうに加工したいんだっけっていうところから始まって、
はい、
で、それに対して基本的には、なんていうのかな。うん、そうですね。うん、難しいですね。そう。要件に合わせてっていう言い方になっちゃう。
ああ、差し支えなければちょっと具体的な要件でこんなのやりましたっていうのが聞けると面白いかなって。
ね、基本的にはまあ要件、そうですね。基本的にはまあある程度鉄板パターンもあって。
はいはい。
まあまず AWS IoT で受けて、
はい。
で、キネシスストリームに流して、
うん。
で、そこでバッファして、後ろのラムダで処理してっていうのが基本になるんですけど、
はいはい、
まあそれで単純に一つの DynamoDB のテーブルに入れるとかだったら、まあそのまま直接流しちゃえばいいんですけど、
はいはい、
そこからまあ DynamoDB に入れたいとか、他のデータベース、検索用のインデックスを Elasticsearch に作りたいとかっていうパターンもあるわけじゃないですか。
はいはい、
でそういう時に、まあ、よく普通に話してて、まず、まあ、お客さんというか、が想定するアーキテクチャで言うと、
うん、
そのバックエンドのラムダに1個で両方のに書き込もうとしちゃったりすることが結構多いのを、それは、いや、そうじゃなくて、みたいな。うん、それぞれを、まあ、件数によってなんですけど、
はい、
件数だったらもう1個、キネスターさんでとか、
はいはい、あ、キネシスからラムダでまたキネシス入れちゃうと。
一つのファンクションは本当にこの1個のオペレーションしかしないようにしていくとか、あとは検索、書き込みは結構楽なんですけど、
うん、
読み取り側の API の設計とかは結構難しいパターンが多くて、普通に書き込んだのそのまま読んじゃうと、リードの API のラムダが複雑になっちゃうんですよね。
はいはいはい。
そういうところで、
うん、
まあ、いわゆる、まあ、CQRS とかじゃないんですけど、に近いような感じで、はい、まあ、書き込み自体はシンプルに書き込んで終わりなんですけど、その裏で書き込んだデータに対して、
うん、
普通に書き込んで読み取るときに、普通の RDB だったらジョインしないと取れないようなデータを先に作っておいて、別の DynamoDB のテーブルに入れておいて、
はい、
それを1回のオペレ、リードの API 側もシンプルに1回のリードで、1回のオペレーションで取れるようにしておきましょうとか、そういう設計とかですね。
ああ、じゃあちょっとちっちゃい ETL というか、
そうですね。
をかましてるって感じですかね。
で、一つ一つはシンプルに、1回その受けたデータを書き込むのは本当にシンプルに書き込むんだけど、はいはい、
うん、
その裏で DynamoDB のストリームズとかだったりから、
はい、
別のデータを作り出して、書き込むデータと読むデータは必ずしも一緒じゃないんだよっていう。
はい、なるほど、なるほど。まあ、さっき出てきたような、一つのラムダでいろいろやっちゃうみたいなのって、まあ、やりがちというか、まあ、考え方がプッシュな感じで、これって全然スケールが、大きくなってくるとトラブルになりやすいというか、
そうですね。
きついんで、まあ、やっぱ、出てきてないワードになるけど、イベントドリブン。
そうですね。
で、考えてって感じです
よね。そうですね。
うん、で、1個のイベントはちゃんと、うん、処理して。1
個の処理もシンプルになるので、
はい。
でも2箇所に一気に書き込んじゃうと、じゃあ片方失敗したらどうするんだっけって話になるじゃないですか。
はい。
そこを分けておいて、手前で受けたのは、別に受けたのを後ろに伝えるだけで終わって、書き込みの責任自体は、後ろで非同期で、
はい。
それぞれが1回ずつ書き込んで、失敗したんだったら別にリトライ、その1件に対してだけリトライス、そっち側だけ。
うん、
リトライし続ければいいよね、みたいな話です、はい。
そうですね。1個こけたら全部こけるみたいなことにならないように作ってお
く。2つとかやったらいいですけどね、まだ。
うん、
4つ、4つ、5つになってくると。
はい。
真ん中こけたけど、その後大丈夫だったとかっていうようになっちゃいます。
リカバリも大変ですからね。
そうそう、うん。そうならないように、1つのオペレーションは1つのデータの操作しかしないようにしていきましょうとか、そういう感じですね。はい、
うん。 まあ、そういうのも含めてアーキテクトっていうことなのかなと。
そうですね。
はいはい。
あと、まあ、よく、あれですね、結構、相談されるのは、DynamoDB のデータ設計というか、モデリング、
はい、
どうすればいいんですか、みたいな話ですね。
はいはい、なんかそれの、例えば FAQ というか、よくこう言われるんだけど、こう違うよって返すってみたいな、鉄板。
ああ、そうですね。鉄板、そう。一番多いのは、
うん、
まず、RDB だと、
はい、
まずデータのモデルを考えてから、クエリーを考えるじゃないですか。
うんうん、
まず正規化して、
はい、
データをこういうふうに置きましょうっていうのを考えてから、それをどうアクセスするかを考えるんですけど、
はい、
DynamoDB とかを使うときは逆で、
うん、
データにどうアクセスしたいか、どうクエリーしたいかっていうのをまず考えて、はいはいはい、それに合わせたデータを作るっていう感じです、う
んうん。そうですね。例えばもう非正規化して、まっ平らとか、それが逆に正解だったりするっていうことも。
そういうアクセスが求められてるんだったらそう。
はい、
で、書き込むときにでもそれじゃ整合性取れないよねとかっていうところを、
うん、
そのオペレーション単位で考えていくっていう、
はい、
オペレーション、どういうオペレーションをデータに対してしたいかっていうところを中心に考えていくっていうところですね。
はい、なるほど、なるほど。
いいやつがあって、DynamoDB のベストプラクティス集みたいなのが AWS のドキュメントにさえ、2ヶ月前くらいかな、わかんないですけど、なんか出てたんですよね。
あ、はいはい、リンクをもらってますね。
そうそうそう。これが結構いい内容で、いい内容なんですけど、
はい、
これの足りないのは、なんでこうしないといけないのか結構足りてないんですよね。
あ、ホワイトというやつですね。
あ、そうそうそうそう。うん、DynamoDB、一番でかいやつで、DynamoDB のテーブルはできるだけ少ない方が良くて、究極は1アプリケーションに1つが一番いいですって書いてるんですけど、なんでって書いてないんですよ、うん。
はいはい。これは実際なんでやと思います？
まず一つ一番わかりやすいのは、
うん、
まあ、テーブル少なければ少ないほど、その DynamoDB のキャパシティユニットが、
はい、
最適化しやすいじゃないですか。
ああ、なるほど。
S アクセス頻度が低いデータも高いデータも全部1個のテーブルになるんで、合計で考えればいいので、
はいはい。
やりやすいっていうのと、あとは、データ、DynamoDB って、まあそれがまず一つで、DynamoDB ってスキーマレスで、僕も結構割と最近まで勘違いしてたんですけど、
はい、
スキーマレスで1テーブルに対して同じようなデータを全部突っ込まないといけないわけじゃなくて、
うん、
もう全然違うデータを突っ込んでもいい。
ああ、なるほどね。
そうです。
それは確かにそうだ。そう、
パーティションキー、
うん、
まあ、全然全く別なエンティティで人と、なんか、人とその注文データみたいなのがあったとしても、
はい、
パーティションキーとレンジキーっていうその型だけ合わせられるんだったら別にいいよねっていう、はい
は
い。
あ、なるほどね。だからパーティションキーは
もう。後ろのデータも、はい、そう、何でもいいんですよ。
言うたら、まあ何でも最近普通に UUID とかつけると思うんで、パーティションキーは UUID でよくて、レンジは何がいいんだろう、その場合。
だからレンジをデータの種別とかにしちゃうんですよね。
うん、はいはいはいはい。なるほど、
そう、ユーザー ID1 の人の属、
うん、
まあ基本的な属性だったり、まあ名前で検索したいんだったら名前っていうもうレンジキーを切っちゃったりとか。
あ、そっち。
レンジキーに、そう、ID、この人の名前みたいな、
うん、
この人のなんちゃらみたいなのを入れちゃうんですよ。
はい、ああ、僕は逆にデータベースでいうテーブル名とかにしちゃうのかなと思ったんだけど。
あ、そう、でもそれに近いですね。
うん。そういう、それもありということで。
そういう、それに近いです。
うんうん。
このユーザーの基本的な基本、まあ、名前はちょっとあんまやんないかもしれないですね。属性、基本属性とか、はい、このあとはその別の、なんて言うんですかね、タグ付けされるような、複数持つような細かい属性とか、でも項目の名前で決めちゃったりとか、
うん。はい。さすがに名前だと被るというか。
そう、うん、あ、いや、ああ。いや、でもその、パーティションキーがまず、その、唯一の、
はい、
いわゆるエンティティを表すキーにしておけば被らないですか。
はいはい。あ、まあ、うん。それはそうなんですけど、レンジで相当するときに、ちょっと、しっかり考えておかないといけないかなと。まあまあ。
あ、それ、そう、それも、だからプレフィックスとかでやっちゃう、うんうん。
なるほど、そういうことですね。
そう
かテーブル名に当たるものをプレフィックスにしちゃって、ユーザーアンダースコア、テルイみたいなのと、データベースというか、なんでしょう。注文、オーダー、アンダースコア、テルイ、テロイチみたいな。まあ、そんな感じに無理やりしちゃう。
パーティションキーがテルイみたいな ID になって、
は
い、
ああ、そっち。
で、うん、レンジキーが、オーダー -1 とかオーダー -2 とかにしておくと、
うん、
テルイのオーダーの前方1で検索すると、オーダーの全部が取れるわけじゃないですか。
はいはいはい。
そういう感じですね。
ああ、なるほど。ユーザー名はまあユニークだということで。
そうそう、そう、うん。ユニークなキーをまずパーティションキーにして、その人、パーティションキーのに対する付属的なデータをどんどんレンジキーに入れていく。
はいはい。そうですね。コグニットとかでもユーザー名って、一位でしかなくて変更もできないし。なるほど。確かにそのテーブルに、全然別のデータをごちゃごちゃ混ぜちゃうっていうのは。
混ぜてもいいんだよっていう。
それは面白いですね。うん。それにこう、一番効率が良さそうです。
そう。で、まあ、そう。サーバーレスとかでやってると、まあ基本的にそのマイクロサービス的な概念が入ってくるんで、そうなってくると、はい、全部さすがにテーブル、1個はきついよねみたいな、管理上厳しいよねみたいなところがあったりするんで、
はい、
だ結構大きい単位で、まあ、ユーザー系のサービスだったらユーザー系のサービスとか、
うん、
注文系のサービスだったら注文系のサービスで、はい、まあ、1つのユーザー1つの注文っていうのに対してもう1テーブル与えてあげて、
うん、
でその中のリレーションな的な付属だったり付属情報とかはもう全部そのテーブルに突っ込むみたいな、1サービス1テーブルでいくみたいな、はいはい、
ああ、なるほどね。これは意外と、なんというか、なんだろう、そういうのって、例えば、まあ、分けるわけじゃないですけど、アプリケーション側のエンジニアと、まあ、インフラ構築してあげる側のエンジニアみたいな、分けたときに、どっちから、こういうのを使ってくれた方が、後々、パフォーマンスが良かったり、コスト的にいいよっていうのを、案内しなきゃなんないかっていうと、そろそろインフラの人がやらなきゃいけない仕事なのかなってちょっと思ってるところが。
まあ、そうですね、うん。そう。アプローチの仕方はそこは難しいんですけどね。
あるんで。まあ言うたら、今まで普通に OSS で使ってた MySQL の使い方とか、その辺の my.conf の詰め方に当たるところが、データベースのテーブルをどうやって、どういうキャパシティでやるかっていうところに変換されてくるのかなって思うと、ああ、その辺は、ちゃんと、皆さんもこのダイナモのベストプラクティスとかをしっかり読んで、デベロッパーがなんか、変、年狂ったことをし始めたら、待て待てと。待て待て、そうじゃないんだっていうふうにね、設計のところから、ちょっと口を出していった方がいいかなと、僕は思いますね。
そういう仕事が多いですね。
うん、なるほど。
開発ベンダー別にいることが多くて、
はい。
それに対して、まあ基本的にはまずその、AWS 側のことプラスその設計のレビューとかするんですけど、それで、はい、いやちょっと待って待ってみたいなそれは違うぞみたいなのが多いですね。
なるほどね。はい。
アプリケーションベンダーをのとなんか喧嘩しに行く役みたいな時もありますしいや違うって、じゃあこうやってやったら作れるでしょみたいなだから作れるよねって、はいって言ったら、じゃあそれでお願いしますって、
そうですね。なんか最終的な安定運用のためには、その辺にもう口出していかなきゃいけないかなっていうのがあるんで。
そう、アプリケーションのベンダーからこんな設計が上がってきたんですけど、みたいな。うん、いやいや、それないよね、みたいな。でも、わかんないって言えないじゃないですか。
そうですね。
ないって、それはダメだっていうことはわかるんですけど、それに対して、はい、
うん、こうしなきゃダメだよっていう。
こうしないとダメだよとか、うん、こう作んないとダメだよっていうところまで言えないと、
うん、
向こう側としては、飲み込めないわけじゃないですか。
そうですね、
だって分かんない、うん、その、どうやって作ったらいいか。
そうですね、ダメというか、まあ、こうするべきだよっていうのをちゃんと示してあげる。
うん、それに持っていくためには、こうやって作んないといけないんだよっていうところまで与えてあげないと、
そうですね。
そこは動いてはくれないので、基本的に、まあ、同じ会社だったら、まだしも、すごい別の会社とかになっちゃうと、絶対動いてくれないので。
うん。なるほどね。まあ、そういうと、ちゃんと、ドキュメントが結構ちゃんと公開されてるっていうのも、割と、やりやすいところかなっていう感じですが、まあ、そもそも口出せない場合はちょっとしょうがないんで、
そうですね。
それを反面教師として、あと次のアーキテクチャに 生かしていったらいけるように頑張りましょうという感じですね。はい。で、まあ、います。でも、全然素朴な疑問なんですけど、
はい。
サーバーレスでやりたいって言われるんですか？その IoT の話とかって。
そうですね。まあ、サーバーレスでやりたいっていうか、まあ、多分運用とかしたくないっていうニュアンスが、まあ、多分基本的に今のところは多いんでしょうけどね。
もちろんアーキテクト丸投げとかで IoT でこういうことやりたいんだって話だったら、
まあ、そうそうそう、うん、全部作りましょうかだったら、それはじゃあ自分たちが楽なんでサーバーレスでっていう話もあるんですけど。
はい。そこで、ちなみにその IoT のデバイスとかって、例えばどんなものですか？
デバイスは結構いろいろっていうか、デバイス側は基本的にはそこまでタッチはしないので、使用書をもらってどうやって上がっていくんだっけみたいな、
はい
はい、どういうふうにぐらいしかやらないので、
ああ
そんな何が多いみたいなのあんま気にしないですね。
はい
はい、でも真面目にやろうとしてると、やっぱりそんな夏場とかはやっぱ出てこないなっていうところはありますね。ラジオにある会社は。POC とか全然ありますけど。
はいはい。じゃあテレガンとしては永遠のポイントを向こうに渡してあげればデータがスイスイ上がってくるよっていう。
そうですね。決めて、そうそうそう。うん、こういうデータが来るよねっていう、いや、まあ、どういうデータを送ってくる、まずどういうデータを送ってくるんだ、どういうデータをどういう頻度で送ってくるんだっけってところから始まって、
うん、
で、それ、その、この台数がこれぐらいでっていうのがあって、で、それに対して、じゃあ、それをさばくんだったらこうだよねみたいな感じから入ることですかね。
はいはい、なるほど。じゃあ、そうやってアーキテクチャ決まりましたっていう後で、実際構築したり、維持管理すると思うんですけど、そういう時はどういうツールを使ってますよっていうのあります？
開発に入った時ですか？
はい。
そうですね。フレームワークは最近はそうですね。個人とかではずっとサーバーレスフレームワークを使ってたんですけど、
はい、
直近の最近今、まさに今やってるのは、あれですね、AWS SAM を使ってますね。
はいはいはい。SAM よく聞きますね、最近。
そうですね。とりあえず不便はしてないですね。
うんうん、
結局クラウドフォーメーションなんで、
まあ実際そうなんですよね。
結局なんかちょっといい感じになったクラウドフォーメーションみたいな感じなんで、
うんうん、
クラウドフォーメーションでできること何でもできるんですよね。
はいはい。リソースかけてしまいますからね。
どうとでもなるみたいな。
うん。それでじゃあほぼ環境全部をそのサムで管理しちゃうってことですか？
そうですね。基本的に全部クラウドフォーメーションで収めるか、そのサーバーレスフレームワークとかに全部収める方向が多いですね。
うんうんうん。
全部作れちゃうんで。
まあ確かにそうですね。なるほど。まあそしたら作るのも複製も楽で。
そうですね。
片付けるのも楽で。
そう、片付けるのも楽で。
うん。なるほど。
そう。で、クラウドフォーメーション、スタック分けれるようになったんで、あるスタックで作ったエンドポイントをエクスポートして別のスタックに渡してってことができるようになったんで、そこで結構マイクロサービス的な意味のある単位でスタック分割していく、この辺このサービスが使ってるデータベースとファンクションと頭入り口となるキネシスのセットで1スタックみたいな、で別のテーブルに書き込むためのそのストリームとファンクションとテーブルで1スタックみたいな、
はい、
で A のスタックから B のスタックに対して、
うん、
まあデータを渡さないといけないわけですよね。
はい、
例えば A のスタックのエンドポイントをエクスポートして、
うん、
B のスタックがデプロイするときにされるときにそれをインポートしてやると、
はい、うん、
お互いの連携が取れるので、
そうですね。それができない頃は、なんというか。
そうそう、それができない頃はやばかったですけど。
VPC から全部書いていって。
そうそうそう。
で、デリートってやったら VPC まで全部消えていくって。まあ、リテインはできるけど、それはまたちょっと。
でも、そうしないと、VPCID を別のスタックにベタ書きしないといけなかったっていう時代がありましたからね。
はいはい。
そんな昔でもないけど、時代ほど。うん、
まあ、エクスポートをちょっと使って、ちゃんと管理の単位が、意味のある単位になったっていう感じで。
管理していい感じにできるようになったんで。
はい。なるほど。で、じゃあちょっと次のやつで、上げてもらってるというか、照井さん大注目のアップシンク。
ああ、はいはい。 そう、つい最近、アップシンクずっと触ろうと思ってて、
はい、
つい、ほんと、おとといぐらいにやっと、もうなんか、他の仕事で煮詰まった時にもういいやと思って、ちょっと別の方しようと思ってアップシンク触ったんですけど。
はい。これは一番 AWS アップシンク、Amazon? AWS?
Amazon、そうです。AWS のアップシンクですね、うん。
はい。
まあ、すげえなんか、まあ、便利っていうか楽でしたね。
はい。ちなみにこの AWS アップシンクって、一応どんなサービスかっていうのを簡単に。
そうですね。アップシンクは、名前的にはアップシンクなんで、うん、基本的なスコープ、一番メインのスコープは、モバイルのアプリケーションに対して、
はい、
ダイナモ DB だったり、データストアに入ってるデータを、シンク、要は同期させたりとか、うん、ローカルのデータベースで更新したのを後で、ダイナモ DB に書き込むみたいな、オンラインになった時に書き込むみたいなのをサポートしてくれるっていうサービスのはずなんですけど、
はず。
ここら辺は、そう、モバイルは全然僕やってないので、そこまでは。
はい。
モバイルの受けるエンドポイント側の API をちょっとやったりとかくらいはやったりしますけど、なんかそんながっつりモバイル側に入り込んでとかやらないんで、どっちかっていうと、そのウェブの使い方っていうかを試したんですよね。
はい。これ、GraphQL のマネージドサービス。
GraphQL のマネージドサービスで、データアクセスが GraphQL でできるんですよね。
はい。で、リアルタイムで、アプリケーション間のデータを同期できるというか。
そう。
同期というか、サブスクライブしたらいいのかなって感じで。
そうですね。WebSocket、うんうん、でサポートしてるんで、WebSocket でサブスクライブしたら、
はいはいはい、
更新あったら教えてくれて、みたいな。
うん。なるほど。
もできるし、普通に API エンドポイントとして、GraphQL のエンドポイントとしても使えるんですね。
はいはい。これなんか Cognito で似たようなのなかったでしたっけ。
あ、そうそう、コグニートシンクってあったじゃないですか。
はい。
コグニートシンクの今のページ開くと、うん、コグニートシンクじゃなくてアップシンク試してみてねって上の方に切れますね。
無慈悲な。
そう
だ。ああ、それはもうサンセットする方向なんですかね。
だね。
じゃあ、上位互換という考え方でいいのかな？捉え方というか。
多分そうだ
と思います。ほぼほぼ、もう、コグニトシンクでできたことは、アップシンクでできますよ、と。
思います、多分。
はい。実際使ってみて、これも便利すぎたとまで書いてあるんですけど。
で、GraphQL なんですけど、
はい、
DynamoDB のテーブルを選んで、
はい、
まあ、つなぐ設定をするんですよね。
うん、
でそのつなぐ設定をすると、勝手に DynamoDB、その DynamoDB のスキーマ読んで、GraphQL の、スキーマの定義を勝手に作ってくれるんですよね。
はいはいはい。
なんで、GraphQL、まあ僕も、ほんと触りぐらいしか分かんなかったんですけど、もう勝手に作ってくれるんで、
ああ。
で、もうできちゃって、
うん、
で、まあ、読み取ってくれるのは、キー、パーティションキーとレンジキーぐらいなんで、それ以外のアトリビュートにアクセスさせなかったら、自分でちょっと書いたりしないといけないんですけど、
うん、
もうそれもでもひな形作ってくれるんで、あ、ここに書けばいいんだねっていうのもすぐ分かって、
はいはい。
で、使いたいデータだけそこの定義に書いてあげて、
うん、
で、まあ、その状態にした上で、
うん、
で、AWS のアンプリファイっていうのかな、
はい、
っていうフロントエンドのライブラリーがあるんですよね。
はいはい。
で、それに読み込ませる用の設定ファイルも入ってくれるんですよ。
その設定ファイル何ができるんですか？
JS の設定ファイルですね。僕はそう、はいはい、あの、フロント、普通の、まあ、いわゆる SPA じゃないですけど、
うん、
お遊びで Vue.js の、で、ちょっと作ってみようかなと思ったんで、それの JS の設定ファイルみたいなのをダウンロードして、
はい、
でそれをアンプリファイに食わせると、
うん、
で、ると、基本的にもうそこの API の定義まで、と通信の部分までもう出来上がっちゃうんですよね。
はいはいはい、
あとは、パラメータを受けて GraphQL のクエリに当てはめるところだけ書いて、はい、そのアンプリファイに生えたメソッドに渡してあげれば、
うん、
それでもう出来上がりみたいな。
じゃあ一応なんかできそうなことっていうと、ブラウザで開いてるユーザーが WebSocket でもつながってるんで、こっちまで DynamoDB 書き換えたら、ブラウザの内容を即座に書き換えることができちゃうっていう理解で。
それもできるんですね。ちょっと試したい、とりあえず試したのは普通のクエリ、HTTPS でグラフキュールのクエリ投げて、出してみたいな。
はい、
で、脳を試したんで、
はいはい。あ、じゃあまあ、ダイナモを書き換えたら、グラフ QL で取れるというのが一番シンプルな、あれですかね。なるほど。
そう、リード一覧で取るのも、アップデートも、アップデートもそのグラフ QL の定義に合わせて、
はい、
ここはこれ、ここはこれっていう、のを、要は、なんて言えばいいかな。フロントエンド。
グラフ QL のアップデート分でダイナモが更新できちゃうわけですね。
アップデートで更新できちゃうし、う
ん、はい、
その、フロントエンドの SPA のライブラリーとか使ってれば、
うん、
まあ、いわゆる双方向データバインディングってやつで、
はい、
その JS 側のオブジェクトを書き換えて、そのオブジェクトを、そのまま、
うん、
まあ、グラフ QL のその、定義されてるのにマッピングしてあげて、
はい、
アップデートってやったらその通りにデータが書き換わるんで、
はいはいはい、
超楽、うん、なんか僕程度のそのグラフ QL も触りしか分かんないし、Vue.js も、うん、チュートリアルまあ一応やったことあるかなみたいな、でもフロントエンド真面目に開発したことなんかほぼないみたいなんでも。まあ、別で作ってるシステムのダイナモ DB のちょうど、まあ、社内で使ってるシステムだったんで、
はい、
何でもいいから、クラットの管理画面ぐらい欲しいなって思ってたのが、
うん、
ものは試しいと思ってやり始めたら、半日ぐらい戯れてたら出来上がっちゃったんで。
ああ、はいはい。ダイナモバックエンドにした UI が、
本当に
レイルズアドミンみたいなやつが、サクッと。
そう、サクッとできちゃったんで、やったーと。はい、
このアップシンクは例えばあれを駆逐するぞっていうような対象がもし分かればいいんですけど、
あれを駆逐、あ、でも簡単、そう、簡単なその SPA のバックエンドシステムだったら駆逐されちゃうんじゃないですか。だってダイナモ DB にアクセスするサーバーサイドのクラットの API、 REST API とかも書かなくていいですからね。
はいはいはい、API がもうそもそもあのラップしてるだけの API はもう死んでいいよってことに。
そうそう、クラットするだけの API いらないですからね。
はいはいはい。
作んないでできちゃうんで。
あ、なるほどなるほど。
簡単なサービス作るぐらいだったら本当にフロントエンドエンジニアだけで終わっちゃう世界ですよね。
はい、うん。
なんか、ファイアーベースでもなんかそんな話が出てましたけど。
はいはいはい。あ、ファイアーベースもよく聞きますね。
そうそう、最近。
うん、じゃあ、まあ、そういう API をデプロイしてるとか、そういうエンジニアさんは、この API 実はいらないんで、アップシンクを使うことを検討してくれっていうふうに案内して、空いた時間で他のことをやりましょうという感じですね。仕事なくなるわけじゃないんで。
そうですね。
そうそうそう。ちょっと減らしていった方がいいかなっていう。実際なんかまあ特定のプロダクト名とかそういうのが、このライブラリが駆逐できるぞみたいなのがあったら、広めやすいかなってちょっと思ったんですけど、まさかの API 丸ごとっていうことなんですね。
そうですね。クラットの、シンプルなクラットの API だったら全部作らないでいけるって感じだったんで。うん、
はいはい。
シンプルじゃないのも、リードのシンプルじゃないのも、まあ、グラフ QL のクエリを頑張って書いたらできちゃうんじゃないのかな。はい、
うん、まあ、それに他の処理がしたかったら、DynamoDB のストリームでさらに別のラムダ読んじゃえばよくて。
そう、だし、あ、そう、うん、だし、アップシンクからもラムダを呼べるんですよね。データのソースとしてラムダがんで、そのアップシンクのグラフ QL で聞きたクエリを、ラムダのイベントに渡してあげて、
はいはい、
で、多分ラムダで、JSON みたいなのを返したら、
うん、
それがクライアントに伝わるみたいなのをかけちゃうんですね。
はい、じゃあ、普通の API だとデータのポストついでにこれとこれを処理してからデータベースにセーブみたいなやつは、もう実はアップシンクでラムダをちょろちょろっと読んでしまうだけで大丈夫という。
で、まあ、さっき、まあ、DynamoDB 基本的に一応プレッシャーにテーブルって話はしたんですけど、まあ、のっぴきならない事情で、
2
つのテーブルでジョインしたデータが欲しいってなった時も、一旦ラムダを挟んで、そのラムダで両方から引っ張ってきて、合体させた JSON、JSON なのかわかんないですけど、返して、とかっていうことができるっぽいです。
はいはい、そっちは、まあ、レフトでもインナーでも好きにジョインしてから返してあげればいいという感じですね。ああ、それはなんか、すごく便利そうだな。もうそれちょっと頭の切り替えがすごい大変そうなんだけど。
とりあえず試すっていうか、その本当にシンプルなクラットと、をするだけだったらもう全然そんな頭使わないでいきましたね。はい、そっ先行くのはどうなのかわかんないですけど。
なるほどね。 アップシンクの話と他に、開発面、サーバーレス開発面の話っていうのを挙げてくれてるんですが。
まあそうですね。
結構、行きすがら喋っちゃったこともあるんですけど。
どれだろう、話の後です
ね。アジェンダだとテストとか。
ああ、テスト、そうですね。テストね、テスト。まあ、そう、普通にまあ、単体テストはしましょうねっていうのはもう、それはまあ、ファンクションだからしましょうねだったんですけど、
はい、
さっき言ったその、クラウドフォーメーションのスタック換算証とかをうまく使っちゃえば、はい、もう、AWS 上に実際の Mock のリソース立てちゃって、もう、PS につなぎに行くサービスだったんだから、はい、PS 立てちゃって、とか、DynamoDB とか API Gateway とか Lambda とかも全部作っちゃって、みたいな。はい、
うん、
で、そこにのエンドポイントを、その、スタック間の参照で差し替えてあげて、
はい、
テストすれば、なんだ結合テストもできんじゃんみたいな。
ああ、なるほど。結合テストもまあそれでいいかなって思うんですけど、例えばエラーハンドリングとかってこれってどうなるんだろう。
エラーハンドリング。
ラムダを呼んだりとか、まあちょいちょいあの、別々のコンポーネントで単品で動いてるわけじゃないですか。
はいはい。
で、まあ、極端な話、例えばステップファンクションだったら、あの、終了コードで分岐したりできたりとかあるんだけど、
はいはい、
まあ、全部が全部そこまでやらない
かなと
思うんで、はい、単品のラムダでじゃあエラーで止まってるよっていう時は、どうやって。
一連の流れの中の途中で止まったよっていう時っていうことですか。
そうですね。
基本的には、リトライ可能なエラーとかだったら、その、一つ一つのファンクションの個々で責任を持ってリトライしようねっていうのがベースで、
はい。
で、どうしても途中で死んだんだったら、うん、まあ、それは、ちゃんとログなりで通知を受けようねっていう話もあるんですけど、
はい。
その呼び出した元のクライアントにつなげ、教えないといけないとかっていう時は、もう教えた、その結果を書き込む、さっきの CQRS じゃないんですけど、読み取り場所を別にもう決めておいて、失敗したんだったら失敗したよっていうことを書き込んであげるって、
はいはい。
感じですかね、
はいはい。うん。なるほどね。まあちゃんと、シンタックスエラーはやめておきましょうぐらい
の話。あ、まあそうです。まあそれはもちろんそうなんですけど、はい、そういう、なんかそういうレベルじゃなくて、もうちょっとどうしてもダメっていうときは、うん。
そうですね。単体テストをしてる以上、さすがにそのレベルのエラーで、本番で動いたりはしないと思うんで。
ではないと思うんで。
うん。
あとそう。基本的にリトライできる可能性のあるエラーなんだったら、もう一つ一つの処理で責任を持ってリトライをしようねっていうのが一つですね。どっちでもダメだってなるんだったら、エラーになったよっていう状態を一番クライアントに通知する方法を決めておいて、まあ、基本的にはその DynamoDB のここに書き込むとかっていうのを決めておいて、
はい、
でそこを定期的に読みに行くのか、あとはアップシンクがあれば、そのデータ、エラーのデータが書き込まれたよっていうことを、もうクライアントにプッシュで通知ができるはずなんで。
なるほどね。
そこまでまだ言ってないですけど、アップシンクがあればそういうことができるんじゃないかなと思って。
うん。なるほど。まあ、ここのそのデベロッパーレベルで解決できる話っていうのは非常によくわかるんですよ。
はい。
で、まあでもお客さんによっては、じゃあ、あの、ベンダー側で障害があったらどうなるのって。
ああ、そういうことですか。
言ってくるかな。いや、今、そういうことじゃなくて、単純にあの、ちょっと意地悪な質問をしてみようかなって今、ふと思っただけなんで。まあ、言われるのもある、よくあるかなと。そういう時、どう返事してるかというか。
どうですかね。もう、EC2 でやってても EC2 も障害起きるし、ネットワーク、そうそう、すごいたまにネットワーク全部死んだりするよね、みたいな。これもあるんですけど、
はい、
もうそれぐらいですかね。これでもウェンダーを信頼しないって言われちゃうと、それは確かに辛いところでは、
いや信頼してるわけじゃなくて、障害はまあ必ずあるはずがあるはずなんで、うん、その時にじゃああのどうするかっていう話が、まあ例えばですけど、
でもまあ迂回できるんだったら迂回路はちゃんと実装して。しておけばできますよねっていうところはありますよね。
うん。なんか今年の頭ぐらいに、国内のクラウドサービスで、オブジェクトストレージが丸ごとプット化できないっていう、
はい、
障害があって、1ヶ月ぐらいそれが続いたんですよ。
あー、なんかわかりました。はい。
1ヶ月ぐらいプットできねえってどういうことだみたいな。で、まあ皆さん他のリージョンに頑張って移して、 切り替えてってやってたんだけど、はい、まあそういうことなのかなというか。
まあそうですね、そうそう。なんか、あれの話にも近いなと思ってて、なんていうんですかね、いや、ちょっと違うか、技術的負債とかの話と近いかなと思って、
はい、
なんか、まあそこの開発コストとか、信頼性の担保を預ける、なんか、前借りする代わりに、みたいな、
うん、
何かが起きたときには、それは、自分、頑張らないといけないよね、みたいな。ちょっと違うか。
なんか AWS の、例えば、ホワイトペーパーみたいなのにも、必ずディザスタリカバリーする、できるようにしときましょうって書いてあって、まあまあ、同じシステムは確かにすぐ作れるんですけど、全然別のリージョンで。ただ、その時に、中身のデータを、じゃあ、いつの時点になるのかとか、そういう話になってくるかなって。
まあそうですね。まあ今そうですね。まあ割と作りやすくはなってるんですけど、まあそこまでやったことは今んとこないですね。
うん。
まだ、そう、クラウドフォーメーションで全部同じ、クラウドフォーメーションっていうか SAM とかで同じシステム作れるし、
うん、
で、最後のデータストアだけ DynamoDB でグローバルテーブルにしておけば、
はいはいはい、
まあ確かにディザスターリカバリーできるよねって話なんですけど、
うん、
そこまで今んとこやってないですかね。でかい、結構割と、でかい案件とかでもそんな話になってないですかね。
はい。まあ、マルチ AZ が大体一員で納得してもらえるかなっていうのが。
基本的にマルチ AZ になってますからね、
サービスが。そうですね、うん。マルチ AZ なんで大丈夫ですというか、まあ、そこまで長引くこともないかもしれないしという。まあ、ちょっと楽観と言っちゃえば、
そうですね。
楽観なんですけど、まあ、まあまあ、ちょっとこれは答えがそこそこ、
そう、
難しい。
ね、難しいところですね。
うん、まあ、いくら、それはいくらでも金かければ、両方に。
そう、金か、そう、金かければできる話なんで、
コストとの兼ね合いで、どこまで許容できますかっていう話にしかならないかなっていうのは、ありますね。
その代わり開発コストだったり運用コストが差があるわけなんで、
そうですね。
そこがだから依存しちゃうのは受け入れるのが基本で、僕は受け入れられないんだったら、まあ、じゃあどこまでやりましょうかっていう。
うん、
真にするしかないって
思うんですね。回線2本引いて、2箇所にデータセンター作って、ルーティングをちょっと変えましょうか、みたいな話になって。
そうそうそう、そういうのと同じ話ですね。基本的には同じ話ですね、
そういうの。そうですね。まあ、それは今ね、今一から作れって言われたら、まあ、なんていうか、どのコストと時間が何億倍かかるかっていう話に。
まあそうですね、億になっちゃうかもしれない。億、億、そうですね。
億単位で違うと思いますけどね、倍率で言うと。
倍率もですね、
うん。まあそこはちょっと、皆さんに選択いただいて、それぞれの責任で作っていきましょうという感じですね。で、さっきからちょいちょい出てきている CQRS の話が上がってて、
はい
はい、これちょっとせっかくなんで説明というか、してもらってもいいかな。
CQRS ですか。まあさっきほぼ軽くは説明しちゃったんですけど、まあ、
うん、
書き込みと読み取りの基本的には分離っていうのが習慣ですね。
一応これクラットとの対比で CQRS っていう。
あ、そうですね。なんかリンク上げたのはそういう対比で書いてて、はい、これ分かりやすいなと思ったんで。
なんか CQ クラットがクリエイトリードで、アップデートデリートに対して。CQRS っていう考え方があって、これがコマンドクエリー。
そう、コマンドクエリーなんちゃら。
レスポンシビリティ。
レスポンシビリティ、
読めない。
セパレートじゃなくて、なんか分離しましょうっていう意味の。セグメンテーションじゃなくて、
セグレゲーション。
そう。
セグレゲーション。はあはあ。
リンク。
はい。まあ、隔離しましょうという話ですね。コマンドクエリーを、で、責任を分離しましょうという。そういう考え方ですね。これがサーバーレスになってくると、途端に大事になってくるって話になるかなと。
まあそうですね。サーバーレスじゃなくてもなのかもしれないですけど。
まあ確かに。
文脈になってくるとなの、
うん、スケーラビリティをシステムでなんとか担保したいってなったら、こっちの方がきっと。
文脈でもそう、
ね。うん。いいよねって話ですね。
書き込みの。
うん。
オペレーションをまず1回でその書き込みのイベント自体を何かしらのイベントをソーシングしてくれるストアで、まあ、AWS だったら基本的に記念室とかになる。で、ところにプットして終わりにしてしまって、すぐレスポンス返しちゃいましょう、はいはいはい。で、そのバックエンドで、 最終的にリードとしてはどういうふうにデータにアクセスしたいのかっていうのを考えて、うん、それに対応するデータを別途作ってアクセスさせましょうっていうような感じの概念と僕は理解してます。
はい、うん、一個一個がそれぞれ責任範囲を持って自分の仕事だけをちゃんとやりましょうっていうことをシステム全体のコミュニケーションの部分で適用していけば、まあ、障害にも強かったりスケールもしやすいシステムになるんじゃないかなと。
そうですね。あとはまあ、間のデータの作り方っていうところだけ、
はい、
どういうふうにデータにアクセスしたいんだったっけっていうふうにクエリ上げたいんだったっけっていうのを踏まえた上で作り込んでいきましょうっていう。
はい、そうですね。こういう考え方見てると、RDB って便利だなって
思っちゃう。まあそうですね。
思っちゃいますね。RDB があんだけ便利だからこそ、ちょっとあの単一障害点になりやすかったり、あのスケールが増やしにくかったりっていう、もろ刃の剣的なところが、その分システムは作りやすいけどっていうか、見た目は単純だけど、全体の強度においてはちょっと心配が残るんじゃないかなっていうような話ですね。まあこういうような作り方っていうのも、今からはちょっと作っていった方がいいんじゃないかなって感じですね。
まあ、あとでもその間のところは大変なんですけど、
はい、
その間を頑張っちゃえばデータアクセス自体はシンプルになるはずなので、
うん、
クエリはもうだってアクセスしやすい状態に出来上がったデータに対してアクセスするんで、すごいシンプルなクエリに済むはずなんで。
いや、それがね、それがシンプルにできるかどうかっていうのは、まず全体がちゃんと見えてないと。
まあ、そうですね。
全体見えてからのここはこれだけでいいよっていう判断ができるかどうかにかかってくると思うんですよ。で、それがしなくてよかったのが、
あまあ、そう、まあそれは確かにそう。
ね、RDB とかね。そうだったのかな。
そ
う。インデックス貼ってクエリしちまえばいいだろうっていう、パワーでなんとかっていう。できたんだけど、やんなくても。で、そこはちょっと逆に言うと真面目に考えなきゃいけないところになってきてるのかなっていう。
まあそうですね。
感じなのかな。はい。で、これらの話、もっと詳しく聞きたかったら、なんだろう、これは、宣伝をしたらいいのかな。
いや、宣伝、いや、わかんないです。そう、なんか、これ、いつ公開になりそうですかね。
え、来週ぐらいじゃない？
来週ぐらいですか。
うん。
いやなんか今月、確か今月末で、あれなんですよね。なんだっけ、あれ、CFP のもう締め切りだった気がする
。はいはいはい。
まあ、でも参加はまだ全然申し込めるは
ず。うん、ね、じゃあちょっと告知をしといてもらっていいですか。もう参加するつもりで。
そうですね。別に主催者でも何でもないけど。そうです。サーバーレスコンフ、
はい、
2018がいつだっけ。
あ、
まあ一応僕、そうですね。運営メンバーには一応名を連ねては今のところ何もしないけど。
9月の28から30。そう
ですね。30ですね。にやって、で、はい、僕は CFP を2つ出してるんで、1個は取ったら、通してもらえると嬉しいなっていう感じですね。で、はいはい、今話したのの深掘りみたいなテーマで出してるのもあるんで、
はい、まあアジェンダに上がっちゃってるんで勝手に宣伝しますけど、サーバーレスコンフ東京が今年も行われますみたいなね。これ、9月の28日金曜日から、これはどこ DMM.com のオフィス
か、
東京タワーでやるのこれ。
そう、ワークショップが DMM.com のオフィスで、
はい、
カンファレンスが東京タワーのなんか下の近くにある、うん、なんか下にあるホールみたいなとイベントホールみたいなところでやって、
はいはい、
で、今回初めてなのかな、翌日になんかコントリビューターで行って、なんだっけ、ワードキャンプとかですかね。
はいはい、
やったのかな。なんかサーバーレスに関するオープンソースにみんなでコントリビュートしてみようみたいなやつなのかな。
はい。はい、それがハテナの東京オフィスでやってる。
で、やるみたいですね。
やってるじゃないな。やるんだ。はい。ぜひぜひなんか、これは有料なの？無料なの？
有料のはずです。
うん。あ、ゲットチケットって書いてある。これいくらだ？あれ？ページノットアベラボルって書いてある。始まってねえのか？売り切れ？
あ、それ、あ、いや、これ、あれ、つい昨日だかなんだか、更新された、ページが更新されたはずなんで、今、調整中っすね、多分。
今、なんかリンクないんだけど、申し込めないじゃない。まあいいや。まあ、これが公開される頃には、チケットが買えるようになっているはずなので、
そうですね。
ぜひ、チェルミさんに。
そう。俺に言ってもしょうがないですけどね。主催者の、じゃあ、主催者の、まあ、吉田さん言っと、言っときます。宣伝しておいたんで。
はい。
後でスポンサー料払っておいてくださいって。
そうですね。請求書を送ります。
そうそうそう。
はい。ぜひぜひ皆さん、ご参加のほど、てるいさんにも会えるはず。
はず。
はずです。
そう。
はい。じゃあ、テックの話が一応一通り、こんな感じになりましたと。
はい。
で、まあ、ついでの雑談というか、なんというか、話したいことがあるみたいなんで。
まあ、そうですね。うん、そう。なんか、こんな話いいのかなって感じなんですけど、人生相談みたいな時、雰囲気がちょっとあるんですけど。
いや、まあ、結構一般的に話になるんじゃないかなと。
まあ、そうですね、うん。そう。まあ、キャリアみたいな話で、僕はまあ、北海道の札幌市に住んでまして。
はい。
で、そこで、まあ一応エンジニアっていう仕事をやってるわけなんですけど、まあ、基本的に、まあリモートワークがメインに今はなっていて、
はい、
で、何の仕事をしてるかっていうと、その、まあ AWS とかそのサーバーレスの仕事とかで、北海道外の仕事をずっとやってるんですよね。
はい。
北海道の仕事で全くと言っていいほどやってなくて、まあ個人でたまに、はい、本当にごくたまにやるぐらいで、
はい。
で、しかも最近はなんかその、2週間に1回とか、ちょうど大阪の仕事が、大きい仕事は、そのサーバーレス系の仕事なんですけど、ちょっと、あって、
はい、
2週間に1回、3回とかとか、月の3分の1ぐらい最近大阪にいたりとかして、出張しまくってんですよね。
そうですね、Facebook とか見てると、また大阪にいるわって、
そうそうそう、そうそうそう
見ながら思ってます。
でも、そう、でもその大阪の仕事とかも、まあ、辛かったらいかないので、
はいはい。
まあ、それなりに、そう、やりがいのある仕事で、その、規模も大きくて、っていうので、じゃあ行きます、全然行きますよって言って、で、
はい。
で、まあ、月の3分の1ぐらい、北海道外にいます、みたいなのとか、
はい。
すると、まあ、やっぱ、そう、北海道に、ね、仕事の面で言うと、やっぱ北海道に住んでる意味ない、あるかないかってないんですよね。
うんうん。
仕事で言うと、
はい、うん、まあ極端な話、地産地消ではできないよっていう話です。
そうそうそうそう。で、まあリモートワークで、まあ割とそうですね、面白い仕事させてもらって、それは今すごいいい環境なんですけど、
はい、
逆に言うと今まあ3分の1ぐらい北海道外にいるわけじゃないですか。それをが例えば別に自腹でも、
うん。
月の3分の1、毎週末とか、
はい、
とか、あと、まあ、夏休みになったら長期でとか、
うん、
北海道に帰って、
うんうん、
仕事の拠点を北海道外に移したとしても、別になんか自腹で交通費払っても大丈夫だよねって思えるぐらいのお給料がもし仮にもらえるんだとしたら、
うん、
どっちがいいんだろうな、みたいな感じになって。てまあ、完全にもう向こうにみんな家族ごと引っ越すみたいな仕組みはないので、
はいはい、
そう家族は北海道に住みたいって言ってるし、まあ、僕も北海道に全く帰らないっていうのも辛いんで、
はい、
まあ、毎週末はまあ結局辛くなるかもしれないから、まあ、それでも2週間に1回とか週末は帰るとか、
うん、まあ、いわゆる単身赴任というフリーランスなのに単身赴任かいやまあ職業旅人みたいな感じで
まあそう、そういうのでも。
それはそれでいいのかもしれないですけど。
まあそうですね。だからどう、そう、どうしよっか、どうしよっかな、みたいなのは最近たまに思うんですよね。
はいはい。あ、それはでも結局、なんだろうな、バランス、みんなどうし、とりあえずフリーだけど、フリーの仕事が道外にばっかりあるから、何が悩みなんだろう、今ので。
いや、結局そう、なんか、結局そう、仕事、面白い仕事はやっぱ北海道以外にあるんで、
うん、
そっちに行くわけじゃないですか。
はい。
そっちにいると、まあ、楽しかったりするわけですよ。
ああ、なるほど。
そうそう、仕事も楽しいし、まあ、
うん、
もちろんね、その技術的にな話をできる知り合いとかもいっぱいいるし。
はい。そうですね、自宅でリモートワークだと、そういうのが非常に。なん、うん、話せないですからね。
そうそうそう。まあまあ、そうですね。
まあ、イベントやるにしても。でも、サポートエンジニアはそれなりにいるんですよね。
まあ、そうですね。数は、まあ、それなりにいるし、うん、まあ、知り合いもいるのはいるんですけど。
はい。それに、例えば、極端な話、札幌市内にデータセンターとかって、言うたら、首都圏とか、 関西圏とかに比べると全然ないと思うんで。
まあそうですね、うん、あそうですね、隣の石狩市にでかいのが一個ありますけど。
隣でいいの石狩って
あ僕家から石狩近いって
あそうなんですか
あそうなんですよ、石狩石狩札幌市なんで、
うん、
結構近いんですよね。
あへえそうなんだ、うん、それこそあのリモートでやりつつサーバーはクラウドのベンダーから、サーバーというかねもうサービスなんだけどクラウドサービス使ってやってて、うーん、
今のところそうどこにいても全然仕事はできるっちゃできる、
はい、
し、そうですね、まあ、今の環境で、
うん、
そうリモートでそれなりにそう面白い仕事とかもさせてもらってるんですけど、
はい、
なんかこっから先さらにもう一段みたいな上がるみたいなことを考えたら、
は
い、
ああ先ね、うん、
そうそうそう、今の状況より今の環境より仕事面でいい環境ってなるとやっぱそう、
うん、
拠点が移さないことには難しいのかなみたいな。
まあ確かに
ないものねだりみたいな高望みしすぎみたいな話もあるかもしれないですけど
ああまあその辺の話ちょっと考えると、まあ、こっちもというか僕も割と似たようなところではあるんで、まあ神戸にいてるけど、仕事は神戸以外のっていうのは結構やってて、ただまあ、先の話になってくると、なんというか、これが当てはまるのかどうかは分かんないんだけど、まあ、まあ、照井さんも多分僕と同じような感じで、あの現場で手を動かすのが好きだと思うんですよね。
まあそうですね。
うん。実際に構築するとか、あの、運用、まあ、運用はちょっとあれだけど、まあ、開発するとかっていうのが好きだけど、まあ、それだと多分スケールしない。いいんじゃないかなっていうのはやっぱり普通に思ってて、でまあ一人でやれることって基本的にたかが知れてるっていうのもあるのと、で、あの、まあ今日の話のサーバーレスの話で、
はい、
まあサーバーレスとかそういうのの構成ってイベントドリブンで考えるのが大事だっていうね、プッシュ型だと必ず詰まるんで、あのイベントで発火してって、でそのイベントドリブンで考えて、そのイベントを発火する側でワーカーにいっぱいサブスクライブしてもらうような立場にならないと、多分スケールしないんじゃないかな。実際そういうことやってる人ってまあ何かいるわけじゃないですか。なんで、このコネクションを密に張ったワーカーでなくて、ちょっとあの、緩やかにイベントドリブンのイベントをポイポイと適当に投げるような、そういうことやって、あの時間とお金に余裕ができれば、きっと悩まなくなるのかなっていうのは。ちょっと思ったりしますね。うん、フリーランスでこうやってエンジニアで働いてて、まあ、これ別にあの誰かに任せてもいいやとかいうのやつは、
はい、
任しちゃって、任しちゃって、
全くそういう立場ではないですからね。
そうあでもなんか余裕ができていくのってそういうことなのかなってちょっと思ったりは、
まあ、それも、まあ、そうですね。それもあるかもしれないですね。
はいうん、でなんかちょっとあのまあアジェンダ自体に見てたんでキャリアの話したいなっていうのがあって。はいを聞いてたんで、少し考えてはきたんだけど、まあ、例えば、極端な話、本業自体はエンジニアじゃなくてもいいじゃないっていうのが。
本業？
はい。例えば、札幌にいる間は全然別のことして。は
い
は
いはい、ああ、そういうことですか。まあ、そうですね。そういうなんか知り合いもいますね。農業やってるって言って。
う
ん、
そう
エンジニアもやってる人いますね。うん、
例えば、もうコワーキングスペースのオーナーとして、
はいはい。
やっちゃうとか。はいはい、なんかこの間、ちょっと東京に遊びに行った時に、連れてってもらってたところがあるんですけど、まあ、あの、新宿にちょっとカフェがあって、はい、まあ、そこの、ちょっとごちゃごちゃしたところに、のカフェ、新宿じゃなかったかな。ちょっと四ツ谷とかその辺だった気がするけど、まあ、カフェを、カフェのオーナーかな？カフェのオーナーをしてるエンジニアさんがいて、で、あの、普段はそこのカフェをずっと開けてて、コーヒーを入れてるんですよ。
はい、
ただお客さんがみんななんかエンジニア時代に作ったつてとか知り合いとかがもくもくやってきて、みんなあの自分の席でコーヒー頼んだ後は仕事してるんですよね。ラップトップ開いて。で、オーナーさんの方もなんか、コーヒー入れて持ってった後はカウンターの中に入ってマックパッて開いて、この間なんかレイルズニューみたいなことやってて。そう、注文を受け付けてる以外は、あの、 仕事してるみたいな、エンジニアとして仕事しつつ、まあ、疲れてきたらパドッと閉じて、カレーを振る舞ったりとか、そういうことをしてて、なんで、まあ、どこでも働けるってことは、逆にさらに突き詰めたら、何をしながらでも、たまにエンジニアができるみたいな。
まあ、確かに。そうですね。まあ、でも、そこの域に至るには、まだちょっと早いような気もする。
まあ、コネクションとか、まあ、実績がたっぷり必要なのかなとは思うんですけど。うん。で、まあ、こいつに任せれば大丈夫だ、みたいなことを思ってくれてる、クライアントが何人かいたら、それも結構可能なのかな、という。うん。なので、まあ、多めに、そのエンジニアとしての仕事を、お金もらっといて、で、普段は、ちょっと、古本屋の奥で、ポケット座ってるとか。
古本屋の奥で、奥ですね。
漫画とか出てくるようなヒルアンドンの、
はいはいはい、
を気取って、日が暮れたらパカッとマック開けて、エンジニアをやって。
確かにそういう生活はいいかもしれないですね。
うん、みたいな生活もありなんじゃないかな。
そうですね。まだちょっと早いな。でもなんか、年齢的に早い気がする。
僕はね、
もうちょっと頑張ってから。
僕は個人的にはコーワーキングスペースでも開きたいなぐらいは。
そうなんですね。
思ってるんだけど。いや、全然やってる人をバカにしてるわけでも何でもなくて、楽勝とか思ってるわけでもないんですけど。
はい。
ただ、ある程度コネクションを向こうから張りに来てくれるような。
はいはい。
立場にあれば、多少は、
まあ確かに、それはそうですね。
アクセクやらなくても大丈夫なのかな、というような、まあ、構想ともいかない妄想ぐらいの話、程度で思ってはいますね。まあ、あとはですね、札幌で最近コミュニティ活動ってやってます？
最近なんか全然やってないのもあるんですよね。それも、なんか、そうですね。
うん。なんか、
できないかなと思いつつ。
ずっと昔シェフの話とかもやってたし、で、GCP とか。
もう、そうですね。
うん。
ちょいちょいはやってたんですけど。
札幌やってるんで、だから地元でもちょっと楽しみをさらに見つけていく方向だったら、コミュニティかなって。
そうそう。
ちょっと思って。なんで、うちのポッドキャストのテック街をすすきので、
ああ、なるほどね。
テルイさんとして、テック街すすきのをちょっと。
すすきの、確かに。すすきので貸し切りにできる店探さないと。貸し切りにしてネットワークがある店か。
そうそう。テック街すすきのを勝手にやってもらっても全然構わないので。まあ、うん。よかったら僕も年に1回ぐらいすすきのに現れるかもしれないし、というような。いろんな道が、
そうですね、まあ、
やれることがあるかもしれないですね、という。うん、まあ、なんなら、ポッドキャストなんで、アイデアをまた募集する感じで、ハッシュタグ、のぼりクラウドで、てるいさんにおすすめのこんな職業みたいな。
職業休職してるわけではないですけど、とりあえず、そう、すぐの話もないですし、その、はい、今、大阪行ってやってる仕事とかも、まあ、それ以外もやりきりたいと思ってるんで、すぐの話、全然話は全然ないですけどね。
鈴木ののマスターになってくれとか、そういうね、話を募集してみたりとか。
そういうネタ、
まあ。キャリアで、例えば、自分はこうだよみたいなのが、もしね、いたら、それこそ、参考になる話とか、教えてもらえると嬉しいなって感じですね。はい。という感じで、なんかもう一つ、上がっているのは上がってますけど、
合ってる
話しておきます
何でしょうか、
市場価値の話ですね。
ああ、そうですね。それは、まあ、ちょっとまあ、そう、やるしい話であるんですけど、だから今、クラウドとかサーバーレスができますよって、
はい、
まあ、そこはまあ、割とある程度自信持っているようになったんで、
はい、
なると、まあ、結構、市場価値的にはまあ、高いわけじゃないですか、世間一般的には。
はい。
でそういう時に、なんていうんですか、そういう時に、環境を変えとかないと、後で後悔するんじゃないかな、みたいな気持ちがあるっていうところもちょっとあるっていう感じです。
照井さんが今自分が売り手市場なんじゃないかという。
そんな言い方もすげえやらしいですけど。
サーバーレスの照井をよろしくっていう話ですよね。そうそうそういや、それこそ本当、イベントドリブンのハッカー側に、今こそ進化する時じゃないですか。相談いっぱいもらって、テル意識サーバーレスを、のれん分けしていって、
のれん分けですよ。確かにのれん分けする先いないもんな。
あ、それはじゃあ札幌でテック街を開いてお酒で酔わして騙してテルイの弟子入りみたいなことを反抗させて君は弟子入りしたんだよっていうのを翌朝教えてあげればいいのかなと。
確かにそうかもしれないですね。確かに今のところ、まあそうですね。自分に対して、そうですね。来た仕事は自分でやってるんで。
はい。
確かにそれをね、信頼して触れる人が確かにいたらちょっと違うかもしれないですね。
うん。
それは確かに、それは割と結構納得感ありますね。は
い、うん。まあ例えば、マネジメントだけしてくれる人っていうのが、パートナーにいたら、その、自分で言いにくいような宣伝文句とかを、客先でバンバンしてきて仕事を取ってきてもら
って、
そこで照る意識ネズミなんで弟子たちにっていうね、まあ、そういうのは、まあ、今日の話聞いてて、もしね照井さんにサーバーレスの相談したいとか仕事をして お願いしたいっていう人弟子入りもね弟子に入りたいっていう人はちょっと、新幹線はどこまで行くんだっけ。
新幹線は函館までですね。だから函館から札幌が遠いから。
じゃあ頑張って空を飛んで。
フェリーがいい。
あ、なるほど。フェリーで弟子入りをしに行ったら、テリーさんは大阪にいて。
大阪にいて、今いないけど。
頑張って往復してくださいという感じになるかなと。はい。まあまあ、その辺の冗談は半分本気で。ぜひご相談を持っていきましょうという感じですね。はい。じゃあ大体本編はこんな感じでいいかなと思うんですけど。
そうですね。はい、
で、一応ね、まあこの後、まあ今回初回なんで、一応案内しておくと、この後、サポーター限定コンテンツとして、まあ5分とかぐらいで済ませようとかと思うけど、今日の反省会と、照井さんのガジェット、またはライフハックの話というのを、一発取っておこうかと思いますんで、まあ、ぜひサポーター登録してそっちのトラックもお願いしますという感じです。はい、ということで本編この辺にしようかなと思います。照井さんありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
お疲れさんでした。
お疲れ様です。